リサとバヤの SG ラジオ。
皆さん、こんにちは。
こんにちは。可愛い子が大好きな SG 運営者のリサです。
1本目を取って案外どんまりがつらつら言えてたので怒られたのはやっぱり私だけで、チーンな SG 館長のバヤです。
怒られたって随分の言われ方やな私は。怒ってないで。
怒ってないけどダメ出しされるんで。
私の編集時間を知ればダメ出ししたくなる気もわかるやろ。
だからもうちょっとどんまりどんくさく言っても大丈夫だよ。
じゃあ、今回も司会を務めます SG 会員のよしみです。よろしくお願いします。さてさて、今回も現在タイに住んでいる会員さんどんまりちゃんがゲストに来てくれています。イエーイ。前回から、タイの生活だったりとか学校のことだったり、あとおうち英語のことを聞いてきたんだけれども、引き続きいろいろ話を聞いていきたいと思うのでよろしくお願いします。では早速なんだけれど、今インターに行ってるってことなんだけど、日本語はどんな風に勉強してるの？
タイに来た当初は英語の掛け流しもしたかったけど、下の子も小さいこともあって日本語も大事にしたかったから、日本語の童謡やあと七座式のバヤちゃんにも譲ってもらったんだけど、教材を掛け流したり、周りに惹かれるぐらい大量の日本語の絵本や本を持ってきてすぐ手に取れる環境は作ったかな。お姉ちゃんは本の虫だから、時間がある限りほっといたらいつまでも本読んでる感じだけど、本を読まない自分で自力読みもできない息子はもうずっといろんな本読んで、もう最近とかだとゾロリとかの分厚い本ももう半分寝ながら読み聞かせとかはしてあげてました。今もまだ私がこの内容は知っててほしいけどきっと読まないだろうなっていう本は読んであげてるかな。あともう最近は漫画とかにもちょっとハマってるから、もう日本語ならもうとにかく何でもいいと思って、彼がハマってるようなどっちが強いみたいな昆虫の漫画とかもせっせと集めてます。通ってるインターは校長先生の方針によっていろいろ変わるんだけど、やっぱり読書が一番っていうのをすごい大事にしてるから、本を読む時間を30分でもいいから1日設けてほしい、それがもう母国語でも構わないからって言われてて、だからその時間に薄い国語の本とかを音読させてます。で、一応日本人学校にも通ってるけど、週1回の授業だと明らかに日本に比べて授業料とか足りない、内容量が足りないから、通信教育とか、日本から問題集買ってきて、自宅学習もあまり時間は取れてないけど、してます。お姉ちゃんは誕生日月の関係で、インターでは1学年上になっちゃうから、算数とかはやっぱ授業でわからないっていうことも増えてきたし、そうなるとやっぱ不安かなと思って、算数も一つ上の内容を教えてあげたりもしてます。で、文とか物語書くのも好きだったし、作文とかも少し教えてあげなきゃいけないのかなと思って、そういう通信教育もやりました。もうなんか客観的に見れば、もうそこまでそんなにやるみたいな、自分でも思うんだけど、なんかこういう性格で心配性だから、もう手当たり次第何でもやってきました。
その手当たり次第何でもやるんだけど、子供にすごい負担を強いるようなやり方ではなかったから、全力でフォローするっていう感じでポジティブにやれてていいなと思ってました。うん。で、結果だけ聞くとね、子供たちがすごいできる子たちなんじゃないかって思われがちだけど、やっぱり決して勝手にどんどんやっちゃうとかできちゃうよみたいな、こう容量のいいタイプっていうわけではないし、息子くんも学校では結構最近まで一切言葉を発しないとか、理解はしてるけど、かたくなに発さないみたいな時もあったし、いろいろね、フォローするべきところはたくさんある中で、できる範囲で日本語も、英語のこともフォローしてて、どんくさい割にすごい頑張ったなって、めっちゃ思います。
うん。そうそう。めちゃくちゃ、どんまりらしく、頑張って、なんかこう、こっちかな、こっちかなって思いながら、フォローしたんだなってすごく思う。子供ちゃんを見て、 困ってそうだから入れた方がいいかなみたいな。
フォローするのも結局さ、親がさ、そういうのが要領パパパパできるからそういうフォローができるんでしょってやっぱり思われがちだけど、すごいそうじゃな、まあぶっちゃけそうじゃないし、
そうじゃない、ごめんね、
だからこうごめんね、でも不器用なりにすごい愚直に頑張ってやってきた、本当にそれの努力の結果やと思うから、うん、偉いなと思う。
じゃあタイでもおうち英語をやってるっていう話はさっきしてたと思うんだけど、使う教材は日本の時と違ってたりとかするの？
初めの来て 1,2 年は掛け流しもしてたんだけど、今は学年も上がってきて時間がないから、朝はテッドエトとか YouTube とかの動画視聴と、あとオンラインレッスン、あのラズキッズ、洋書の多読とかが中心かな。で、海外だったらもうすごい洋書の方がバーってやって安いっていうイメージだったんだけど、意外と扱ってないよみたいなお店も多かったり、あとすごい高くなってるから、あの仲のいいお友達のお母さんに教えてもらって、そう洋書を古本屋さんで買ったりもできるし、読んだりもできるような図書館みたいなところを教えてもらってるから、そこで子どもたちが気に入った本を買いだめしたりしてます。
そういうのも地道に頑張ってるよね、何気にね。駐在ファミリーでさ、かけ流ししてる人っているんかな？なかなかいなさそうなイメージだけど。
ない。言ったけど、えみたいな言われた。
あ、一応言ったね、かけ流しっていうか、その、
うん。なんか英語困ってるんだよねとか言ったから、じゃあなんかかけたらみたいな、何言ってんのみたいな感じで。
じゃあそもそもタイ自体の英語の教育環境っていうのはどんな感じなの？タイの人たちも結構英語は喋れるの？
びっくりするぐらいタイは祝日や長期休暇が多くて、授業数が全然少ないイメージなんだけど、実は小学校から一応英語は必須になってて、海外から観光客とかも多いし、スーパー、レストラン、カフェとかタクシーの運転手さんとかも外国人には慣れてるから、結構話せるイメージかな。4月に、息子のインド人のお友達が日本に旅行に行って、タイよりも英語が通じなかったり、心斎橋に泊まってユニバーサルに行きたかったけど、電車に乗る時の表示とかがもう英語表記がされてなかったりして、駅員さんも日本語、英語が通じないからすごい大変だったよっていう話を教えてくれたから、やっぱりタイの方が英語が通じるっていう環境なんだろうなって思いました。で、タイ人はすごい人と話したいっていう気持ちが強いのか、英語が話せるんだったらもう何でもいいから会話したいっていう人が多い気がするかな。
そうなんや。なんか授業数が少ないのに会話したいっていうふうに積極的に思う人が多い状態っていうのが、私ちょっとイメージ してなかったから、そうなんやって今初めて知ったんだけど、だから日本って、それこそ英語をさ、どんどん入れて、小学校からも授業あるし、こう、中学、高校でもすごく英語勉強するし、なのに、英語に消極的だったりとか、ネガティブなイメージ持ってる人の方がすごく多い気がする。だから国民性もあるかもしれないけど、こう、そもそも教育のあり方、こう、授業数が少ないのに、英語が話したいってなるのと、英語がいっぱいあるのに、私苦手、ダメダメっていう感じになってしまう日本と、なんかどう違うのかがすごい気になるね。
私さ、タイに二十数年前に卒業旅行で行ったんだけど、普通にみんななんか英語ができたのよ。で、カンチャナブリっていう戦場にかける橋っていう映画かなの舞台になったところに足を伸ばしたんだけど、こう本当に小さなご飯屋さん、町のご飯屋さんに入った時も、なんか川を手こぎ船に乗って渡ったんだけど、普通に英語が通じたんよ。で、英語ができることが多分その収入に直結するとか、そういうことも多分大きいかもしれないとは思った。
今はいわば、どんまりちゃんの子供たちって3言語に取り組んでると思うんだけど、3言語学ぶってどう？特にこう、日本語、英語、タイ語って全部文字も違うし、発音の方法とかも違ったりして、すごく大変そうなイメージがあるんだけど。
なんか2人ともそれぞれの言語を器用に使い分けてるイメージかな。タイ語は学年が上がるにつれて文章を読む機会も増えてきて、もうわかんない、嫌だとか言ってる時もあったりするけど、でも一応内容自体ずっと繰り返しでやってる授業が多いから、 ついていけないことはないみたい
で。まあ、100歩譲って、授業でなんかスピーキングとかやって上手になるのは、なんかイメージはつかないこともないんだけど、あのタイ語の文字と思えない文字を読めるとかがすごいなって思う。
すごい。
私さ、今アラビア語をやり始めたやんか。マジ難しくってさ、アルファベットじゃないっていうだけで、やっぱりハードルがめちゃくちゃ上がるし、タイ語の文章が読めるってのは本当すごいよね。うん。
絵文字も読めるんだよ。看板とか。
すごいね。
なんか、なんとかって書いたとかって。えー、みたいな。オンラインとかでタイ文字書かなきゃいけなくて、もう、iPad で書けないから私が適当に書いたら書き順違うって怒られて、やっぱ書き順あるんだと思って。
あるんだね。
そうそう、たまにレッスンでもこれタイ語でこうやって言うんだよとか、今日こんなことしたとかっていう説明の時にタイ語のこうワードが入ってくるじゃない？タイ語でしかないものとか、その今日ここ行ったよとかさ、これ食べたよとかって時に、もう一回なんで。
あれと一緒
全然真似できずに違うって言われる。
給食当番とかがさ、日本、英語の喋ってても、給食当番とかそういう日本語のワードが入ってくるのと一緒で、タイ語が入ってくるわけか。
そうそう、だからお菓子の名前とか、今日これ食べたんだけどさ、とかで話したときに、ごめん、何にもわからんから、もう一回どういうお菓子説明して、みたいな。
すごーい。
あ、それだけじゃないよね。こう、授業とかでタイ語の授業があって、こういうことやってるよ、とかっていうのも、ちょこちょこ話に聞くからすごいなと思って聞いてる。う
ん。うん、リサちゃんの方が聞いてるかもしれない。あんまり言ってくれない。
あ、そうなんや。
じゃあ、今、どんまりちゃんの子供たちにとって、一番使いやすいなっていう言語は何語なの？
お姉ちゃんは、学校で自分の考えを説明する、発表するっていう機会がすごく多いみたいで、日本語を話す時間も、まあ、家族か、週末の日本人学校かっていう感じで少ないから、今は英語が一番使いやすいみたい。で、息子は半々かなって思ってたんだけど、手に取る本は英語の本が多いから、もしかしたら英語の方が使いやすいのかもしれない。
赴任する前はちょっとこうイメージつかなかったね。正直ね、そんな風になるっていうのがね。ちょっとどの言語が得意かっていうのを話とはずれるんだけど、こう自分の考えを説明したり発表したりする機会が多いっていうその成果は、娘ちゃんにずっとレッスンしてきてもうすっごい思うよね。うん、これについてどう思うとか、この単語使って自由に作文してみてとか、そういう質問に対してよく考えて、自分の意見をしっかりと考えて、オリジナルのことを言うっていうことにすごく慣れてるし、すぐに諦めない。うん、やっぱりね、考えてもわかんない。I don't know でもう終わっちゃう子が結構多いんよね。でも考えて黙ってるから、あ、ちょっと助け舟出そうかなって思っても必ず出してくる答えを。で、それが本当に簡単なことであったとしても、こうちょっとずれてることだったとしても、必ず自分で答えを出して I don't know で絶対逃げないっていうのは、やっぱ学校での教育を通してかなりトレーニングされた成果もあるんじゃないかなって思う。もちろん得て増えてもあるだろうけれども、決して得意だったタイプではないと思うのよ。日本にいてた時の彼女を知ってるから。そう、だからやっぱりそれって、毎日の、こう、どんまりの、毎日のフォローもあるだろうし、学校の教育もあるだろうし、すごいそういうのが相乗効果で、しっかり自分の意見が言えるようになったなって、ものすごく思う。
なんか会いたい。やっぱりもう、私は上書きされてないから、会いたいな。
そうね、毎回一時帰国してきた時にさ、いつもどんまりがさ、お土産送ってくれるやん。結局合ってないからね、うちはね。
合ってないね。
毎回来るためにコーヒーくれるイメージ。
そう何がいいか分からなくて、とりあえずコーヒーを
ありがとう、ありがたく。
ありがとう、いつも。
どんまりちゃん自体は英語できるの？
全くできない。うん、子供たちのおかげで、先生や友達のご両親、あと、そういうふうに話す機会っていうのは増えてきたから、リスニングはすごい成長したと思うんだけど、まだまだできないし、もう息子にも負けてるから、家族で一番できないかな。で、夫にはちゃんと自分で考えて送りなよって言われるけど、Google 翻訳を駆使してメッセージ送ってます。
でもさ、タイでサバイブできてるから、だいぶ伸びたと思うねん。行くものは私が言うのもなんだけど、できたんですよね、全然。
うん。できてない。たまにね、ちょっとできないとか、謙遜できないとかって言ってる人いるけど、まあ、そのレベルじゃない、できなさい。 もう本当にびっくりするぐらいできない。だけど今でも家族で一番できないやろうなっていうのも予想はつくし納得できる。
タイ語はどうなの？
会社の方針で自分で車の運転をできないからドライバーさんを雇ってて、だからドライバーさんに道案内したり、あの時間とか指定しなきゃいけないから、そういう簡単なタイ語ならまだ話せるかな。
それはすごい。
いや、マジで尊敬しかない。すごいやん。めっちゃかっこいいやん。
すごいな。あの、正直な、どんまりにな、負けること何もないって思ってるけど、最後は負けだわ。
どんまりさんも3言語だもんね。
すごい。すごいな。タイ語で喋るとこ見てみたい。
すごいよね。いや、私、タイ語話せます。キリってしていいよ。めっちゃ、めっちゃすごいと思う。
私、挨拶さえわからないもん、最後。だから、道案内とか、時間とか、その指定するっていうのができるなんて、すごい。
本当にすごい。
レベルが低いところで。
いやいやいやいやいや。
旦那さんも仕事でタイ語を使う機会はあるの？
うん。タイ人の人と働いてて、英語も話してるけど、ま、なんかタイ語とかでちょっと言われて、なんかもう、タイ語化した英語になってる。オッケーかーとか、なんか下にかーがついてて。
日本語じゃないんや。
日本語じゃめっちゃ恥ずかしいみたいな。
かーがつくんや。カップ
、うんうんうん。カップってなって
る。かーがつくんや。知らんかった。
かーがつく。
たまにカップとか、そういう
な。男の人はカップだから、カップになって
る。そうなんだね。じゃあ、帰国の予定ってあるの？
ずっと。コンサルとかで帰ります帰りますって言ってズルズルしてきたけど、ようやく見えてきて、年内には本帰国できると思ってます。
帰る帰るって今まで何回も聞いたけど、毎回帰る帰る詐欺だから、もう本帰国したよっていうメッセージを日本からもらうまでは、もう帰るっていう話は信用してた私は。
確かに。
なんだけど一応本帰国するのはいずれは絶対あるわけだから、その後のプランをその時々で、まあ、ここで帰ってきたらこうかな、ここで帰ってきたらこうかなとかっていうプランはちゃんとコンサルでね、練っていってるよね。帰国子女っていうだけですごい羨ましがられるけど、結局さ、英語維持だって逆カルチャーショックとかもあるし、受験もあるし、その英語ができるんだから簡単に何でもパスできるとかっていうわけじゃないから、かなり綿密にプランを練る必要があると思うし、こう、あんまり楽天的に物事を捉えすぎるのも良くないなって私は正直思ってるから、帰る帰る詐欺ではあるけれども、いつなってもいいように、それぞれ、あの、プラン B、プラン C まで考えて対策を取れたらいいかなって思ってます。
まさに逆カルチャーショックって、私の友達に今、ジャストで帰国してきた友達がいて、もう本当に学校とかにおいて、カルチャーショックを受けている友達がいて、やっぱり、結構重要課題ではあると思うし、まあ、だからこそ、一緒にこう話していけたらいいよねって思うから、まあ、安心して帰っておいで。待ってるか。
大丈夫かな？
大丈夫。あの、三人寄れば文殊の知恵だから。
そうだね。
三人。あ、この三人ってこと？コンサルする三人で。
コンサル三人。
まあでも結構ちょこちょこ一時帰国しながら、こう日本の文化にも触れさせてあげ、こういろんな行事に行ったりとか、なんかいろいろ七夕作ったよとかさ、なんかよく見せてくれるんだけど、娘ちゃんが。なんかそういうのも結構、どんまりがちゃんとやってて、
やった
カルチャーショックをなるべく受けないようにみたいな、こうどっちもバランスよくするっていうのは頑張ってると思うから、大丈夫なんじゃない？その辺はね。
じゃあ間もなく帰国するかもってことなんだけど、今後の子どもたちの進路で考えてることだったり希望とかあるの？
我が家は夫の勤務地によって状況がいろいろ変わりそうだし、今のところその帰国子女枠で私立受験をするとかは全然考えてないけども、将来の選択の幅をその今まで頑張ってきた英語で広げてあげられたらいいなっていうふうには思うかな。でお姉ちゃんはなんかもうなんかすごいこっちに馴染みすぎて海外に出て行きたそうだから、まあ、頑張って貯金はしなきゃいけないなって思ってます。
お姉ちゃんの方はのんびりした海外がすごい向いてるかなって思うね。楽しみやね、二人ともね。
本当にワクワクしかない、二人のことを考えると。あとはもうこれお金の話になるから頑張って貯めて、まあ奨学金とかも探して
そうそう、ばあちゃん
に。たらいいね。うん、
それはばあちゃんにお任せで。
じゃあもう SG に入会して7年弱ぐらいになると思うんだけど、 SG ってどんまりちゃんにとってどんなとこですか？
今はだいぶおうち英語について情報も増えてきたし、探せばいろいろ出てくるんだけど、その自分たちに合ったおうち英語をその中から探し出してこれだっていうのをするのは、私みたいに英語が苦手だとすごいハードルが高いから、たくさんの情報の中からまずあなたたちにはこれが最小限必要よっていうふうに言って、予算に応じていろいろ提案してくれて、家庭環境も考えて話してくれる SG の存在はありがたいなって思ってるかな。で、我が家はこれでおうち英語が成功しましたって、もう5歳とか6歳とかよくそういう年齢で SNS とかで見かけるけど、お子さんの年齢がまだ未就学児とか低学年のパターンが多いかなって私は思うから、やっぱり小学校以降になると英語に割ける時間も減ってくるし、その後どうなったかっていうのもすごく知りたいけどわからないから、 SG にはみさちゃんやばやちゃんのお子さんだったり、あと赤ちゃんとかいろんな幅広い年齢の子がいて、お手本になる子がたくさんいるから、子どもたちが将来こうなるのかなっていう将来像を想像しやすいっていうのもいい点だって思ってます。で、あんまり時差もあってタイミングが合わないから、 SG のイベントとかもわーって思いながら見てるだけで参加はできてないんだけど、我が家以外にもおうち英語を頑張ってて、そういう友達っていうか仲間がいるって感じられる場所があるのが嬉しいかな。タイに行ったらおうち英語してる我が家としてないご家庭ではもう考え方が極端に違うから、でもそのなんかいろいろ話してて違うな、どうかなって思うけど、多勢に無勢だし、なんかうまく説明できなくてもやもやしちゃうから、なんかそういう気持ちをコンサルとか、あとバヤタイムとか利用して相談させてもらって、あ、やっぱり私の考えてることで合ってるんだなって前に進める場所が私にはあるから、 SG は日本とタイですごい地理的に離れてても近くにいる心の支え、よりどころみたいな感じになってます。
ちなみにさ、そのおうち英語をしているどんまりの家庭としてない家庭での考え方の違いの具体例、例えばどういうことが全然違うなって思うの？
まず、インター通ったから英語はできるから英検取りましょう。
インターありきなんだろうね。
日本語で英語を考えるっていう癖がすごいついてるから、とりあえず綺麗な文章を作らなきゃいけない、書かなきゃいけないっていうのもすごいあって、パッと見はすごい綺麗なんだけど、そんなに内容が深くないっていうか、もううちは全然書けないけど、もう思ったこともとにかく書きたいって書け殴ってる感じで、すごいもう日本語も返さずに文章をバーって書いて喋って、でもそれでもいいから聞いてみたいなのがあるから、パワーを感じるんだよね。ご家庭ご家庭でいろいろあると思うけど、私はまあ綺麗にまとめるよりも、まず自分の思いをきちんと伝えたいっていう風に、英語で話したいっていう風になったのは良かったなって思ってる。
もう今の全部を出会った頃のどんまりに聞かせてあげたいわ。そう思わん？
こうなってるよっていうのを見せたいけど、まあ見たって多分なんか聞いてないし、なんかそんな私なんて絶対こんなにならないとか言ったら、もう負のオーラがすごかったからさ、もうこんなの私なんてみたいになりそうね。でもそれだけね、いい、私らとしてはやっぱりすごいいいように変わったんじゃないかなって思うから、うん、よかったなって思う。
ね、いろいろ話を聞かせてくれてありがとう。で、ちょっと話変わるんだけど、タイのおすすめの場所ってある？
ゾウカフェかな。ゾウが保護されている地域があって、そこで山の中なんだけど自由にゾウが暮らしてるから、ゾウに餌もやれるし、ゾウにも乗れて、その辺を散策したり水浴びさせれたりできるとこがあります。
なんかそれだけ聞いたらさ、なんかすごい優雅に象に乗って散策してる、すごいいいイメージ湧くんやけど。 そう、でも以前お姉ちゃんにレッスンした時に、ゾーンに乗った時のことを作文してくれたのよ。ね、もうさ、ゾーンのとこ背中に乗るんだけど、硬くてお尻がすごく痛くなるの。耳がパタパタパタパタなって、足がすごい当たって痛いし、前に子供の像がいてて、後ろに親の像がいてて、自分は親の像に乗ってたんだけど、前にいる子供の像がしょっちゅう親の像にひっつでくるから、すごいガタガタして落ち着かないし、すっごい大変だった。 Very uncomfortable って。
めっちゃウケる。
なんか面白いなって。でも経験したから私いいなと思ったよ、ネタがあることは、うん。
食べ物はおすすめってある？
タイといえばトムヤンくんが有名なんだけど、私は麺が好きなのでクイッタオっていうラーメンみたいな好きなんだけど、カレーを使ったカオソイやゲンハリが有名なとこもあります。でもちょっと私には辛いからあまり食べないかな。
そうなんや。タイ料理屋さんさ、ちょこちょこ行くんやけど、全然名前が覚えられなくて、毎回これって写真で私言うんや。でも美味しいよね、タイ料理で。
私もすごい行った時、ご飯はすごい楽しめた。やっぱ辛いのはあれやけど。
マイペって、マイペ。
マイペって何？
マイペ、辛くしないでって。
あ、そう、辛くしないでっていう意味の言葉なんや。
半文字で済むんだ。
それ、言いやすいと。覚えられる。いつ使うねんって話だけど。
じゃあ、もしタイに旅行に行くなら、ここは気をつけた方がいいよってとことかある？
意外とタイは治安がいいから、そういう面では何も心配しなくていいんだけど、旅行をする時期がちょっと最近重要になってきてて、 PM2.5 の塩害がひどいし、雨季以外にも2月から4月とかもおすすめできないです。それ以外は過ごしやすいと思う。
タイの雨季っていつ？
だいたい5月から10月ぐらい。
ずっとじゃん。
ってことは PM2.5 が2月から4月で、5月から10月が雨季ってことは、もう2月から10月ダメやん。
そう、意外とね。
ってことは11、12、1の3ヶ月しかないやん。いや、あれさ、どんまりたちがさ、タイに行ってたのにさ、一回タイ行きたいなと思ったのにさ、もうもはやチャンスなくない？
本当だね。めちゃくちゃ行きたい。
今年の冬行くか。11、12、1の間だけ。
そうそう。雨季って言ってもスコールだから、そんなずっと、今も晴れてるし、そんなずっと降ってない。
いきなり降るのか。ダーッと降って。
そうそうそう。風が吹いて、葉っぱが舞い散って暗くなったら降る感じ。
日本の梅雨とはまた違う。
違う。
じゃあ本当にいろいろ話を聞かせてくれてありがとう。タイに行ってみたいよね。うん、
それは今のはダジャレかい？
ちょっと言いながら、あ、そうなっちゃったってこと。
あ、そういうこと。全然気づかなかった。
タイに行って
みたい。よしみちゃんが言うと可愛いからいいのよ。
本当でも行ってみたいよね。
行ってみたい。
ぜひぜひ。食べ物も安くておしゃれなカフェも増えてきたし、関空から直行便も出てるから、タイには行きやすいと思います。で、あまりなかなか成果がおうち英語って見えてなくて、取り組みがきちんとできない日とかもあったりすると思うけど、いつか成長を実感できる日がきっと来ると思うから、一緒におうち英語を頑張っていきましょう。ありがとうございました。
じゃあ本当にここまで2回にわたってタイ在住のどまりちゃんにお話を聞いてきました。タイの話に、おうち英語の話に、本当に盛りだくさんの話を聞かせてくれて本当にありがとう。タイの生活もあと少しかなって感じとは思うんだけど、また残りもぜひ楽しんできて、また帰国したらお話を聞かせてもらえたら嬉しいです。じゃあ、バイバーイ。ビビビッ。